皆さん、こんにちは。ナッシもこんにちは。本日もよろしくお願いします。
お願いします。
本日は、2024年第96回アカデミー賞振り返りをしたいと思います。というわけで、まずは、今年のね、アカデミー賞のちょっと振り返りをやっていこうかなと。それで、まとめました、表に。
あ、まとめてある。お疲れ様です。ありがとうございます。いやー、こう見ると。
まあ、まずは、オッペンハイマー。7部門制覇っていうのが
ね。
あるんですけど、
すごいね。一人勝ちだったね、そう考えると。ベン。
てか割と予想当たったんじゃないですか、今年。
ぼん
そ
やり市長で、オッペンは名作だっていう。その、睡
だから、
眠市長で。
まあ、それ以外、ちょっとオッペンのね、話する前に、まあ、他の話するとさ、哀れなる者たちはさ、なんか、美術賞とか衣装賞を取るんじゃないのみたいな。
はい。ああ、そうね、
話
そう
してたじゃないですか。だからその
ね。
美術がすごいみたいな話をすごいしてたと思うし、先週話した落下の解剖学は、これは作品賞じゃなくて、取るなら脚本賞かなっていう
確かに、そこ当たったね、本当に。
話してたと思いますけど、割とね、なんか主要部門は当てられたんじゃないかなっていう気が
確かに。
しますよね。まあ、あとはね、ゴジラ、ね、良かったっすねっていう感じで。
ね。
やっぱこう、盛んに日本でも、アカデミー賞を取りましたみたいなこう報道めちゃめちゃあったじゃないですか。ちょっとね、日本の報道とか見たりしましたけど、山崎監督、嬉しそうでよかったなっ
ね、
て。
幸せそうな山崎監督が
そう。
すごいたくさん見れて。
長編アニメーション部門の宮崎監督は、相変わらずだなって感じのね。日本男子たるともの、喜んでる姿を見せちゃいけないみたいな。だからノミネートされた時もね、全部鈴木さんに振るみたいなね。俺はいいよみたいな感じでね。で、鈴木さんもまた始まったみたいな感じ。そういうやりとりもありつつっていうところ。まあ、オッペンハイマーに関してはね、なんかこれはもう僕はもう半年前に予想を的中したと言えるんじゃない
すごいね。もう早く見たくて仕方ないよ、ここまで。
まあ一応どういうことかっていうと、まあリンクも貼っておきますけど、半年、まあ2023年の9月に、現地でオッペンハイマー見て、始まって30分ぐらいで爆睡したっていう話。申し訳ないっつって、本当は申し訳ないけど爆睡したけど、多分これ傑作だよっていう話をした。夢うつの中で、これはとんでもない作品だ、ロバート・ダウニー・ジュニアがすごかったぞみたいなね。敬意を込めてね、ロバート・ダウニー・ジュニアのことを、ちょっとハゲと呼びたいと思います。いや、すごいですよね。そう、いや、これは助演男優賞を取るのも納得かなっていう。
そうか、そういうことか。
だってほ
いや、
ら、
楽
ロ
し
バー
み。
ト・ダウニー・ジュニアっつったらさ、アイアンマンのイメージが強いじゃないですか。
そりゃそう
まあ、
やで。
あってもなんかちょっとアクション系のね、シャーロック・ホームズみたいなのもありましたけど、その中でなんか、新境地開拓したなみたいな感じのありましたよね。で、割と今年はまあ、そういう意味でも見れたんじゃないかなとは、この主要部門に関してはね。
ね、結構そう見れて楽しめる感じ。こんなにアカデミー賞注目してみたの。私当日リアルタイムで終わっちゃ、仕
すご
事
い。
中とか更
ほん
新しな
と、
がら。
サボり魔じゃないですか。
サボり場ですね。
いや、よかった。まあね、わさんで配信してましたけど、まあなんかリアルタイムでは見れなかったけど、多分今 YouTube とかでね、公式でその後上がったりしてたんで、まあその日本語字幕はついてないけど、なんか雰囲気は楽しめるみたいなね。割とね、こう、ラインナップ見てみると、半分ぐらいはこう出てきてる名前、まあ見たんじゃないかなって感じはしますよね。どうですか？なんかこう見てないやつでこう注目のやつとかあります？
ホールドオーバーズ。
ああ、ははは、
助演女
助演
優
の
賞。
優勝。
もうこれは助演女優賞、この人確実でしょみたいに言われてたみたいな記事をどっかで読んで、じゃあ見てみたいなと思いました。
まあ、日
なか
本
なか。
でね、公開されてるやつはまあ、大体見れたかなって感じですよね。
そうか、やっぱりやってないんだね。ドキュメンタリー見てみたいよね、こういうの。
ああ、そう
撮っ
ね。
たの。
ウクライナのやつっぽいけどね。
ああ。
マリウポリの
20日間。
20日間。ちょっと後で予告編見ていきましょうよ。
ああ、いいですね。ぜひ。
まあだから今回複数撮ったやつだと、まあオッペンハイマーが7部門。で、哀れなる者たちが5部門。違うか。4部門か。
4分も。
主演女優、美術賞、衣装デザイン、メイクアップ&ヘアスタイリング賞みたいな。で、まだ日本公開は5月だけど、関心領域が2部門って感じですね。 だこの関心領域が争ったのがナッシの大好きなのパーフェクトデイズですよ。
そうね、
国際長編映画賞です。国際長編映画賞と、あの音響賞を関心領域が取ったって感じです。なんかこう思うところはありますか、これ全体として。全体として
なんかバービーがやっぱりもうちょっと食い込むんじゃないかと思ったところは、
うん、
そんなね、ノミネートのなんか前哨戦みたいなところでちょっとそんな感じが落ち込んでったけども、なんか入る未来もあったんじゃないかなって感じが
そうね
するけどね。
まあでもほら、オスカーに受ける作品と受けない作品あるじゃないですか。
そうね、そうあるらしいですね。
なこの映画の格的な感じでさ、やっぱここにどうしてもさマーベルのヒーローシリーズは入ってこないじゃないですか。
うん、
不思議なもんで
入って視覚効果賞ぐらいだ、
うん、ただ今回ね、マーベル、まあ、一応絡んでる系で言うと君たちはどう生きるかと争ったやつが、
ああね、そうそうそう、
スパイダーマンアクロスじゃ、
あれね、確かにね、めっちゃ気合い入れてただろうからね、あっちもなんというか、
まあでもちょっと宮崎監督にっていう感じがちょっとあった、雰囲気としてはあったけどね。
うん、
まあどうしてもこうなんか、うん、まあ
優れてる優れてないじゃないもん、
背景みたいなのがどうしてもこう関わってくるのがこのアカデミー賞とか、まあ、そういうやつだよね。
うん、
こう選考委員がまあみんなで投票って感じだけどさ、いる以上はどうしても発生しちゃうよね。
うん、
というわけで、まあいくつかなんか予告編3つ4つぐらい見てみる。
そうね、そうね、ぜひぜひ。
じゃあこのオーバー、違うな、ホールドオーバーズ、つけぼりのホリデーと、実録マリウポリの20日間と、あとは短編ドキュメンタリーのラストリペアショップと、
アニメーション見てます？
短編アニメーション。まあここまで来たらもうラスト1個見てないから、ヘンリー・シュガーのワンダフルな物語。この順番で見てみましょうか。で、日本公開情報があったら、ちょっとそれも共有してって感じで、あの予告編がないやつはちょっと申し訳ないって感じで、あとはちょっと来週までにあれ見たいっすよね、ノーラン監督 の NHK のやつ見た？
見ました。
本当は早いね。
私ね、あれね、見なくてよかったなと思いまして。
なんで？
少なくとも、
うん、
いや見た後がいいと思う、うん、
オッペン、オッペンハイマー、じゃあ僕が見ても大丈夫？
あの睡眠学習みたいな。
見たと言っていいのか分かんないですけどね。
いや、なんかもったいなかったなって、微妙にネタバレ食らって。
ああ、なるほど、
はいはい。しかもそんなになんていうのかな、うん。もう見るの楽しみだぞっていう感じにもならなかった。もう、な原爆のことだから見ないって、もう怒ってる人向けに作ったような番組構成だったような気が。
なんか
そんなことないのかな。それだったらもうちゃんとやるの。でも私は、あの、本編見た後の方がいいと思いましたね。
じゃあ、オッペンハイマー見るぞという人は見ない方がいいかなって感じかな。
うん、見るって決めてるんだったら。
やっぱ今言ったやつはあれだね、どれも日本版の予告編はまあ全然って感じだね。
ああ、じゃあ。オールドオーバーズすら。
唯一あったのが、あの、実録マリウポリの20日間じゃないですか。ちょっとここはね、あの、YouTube の優秀な字幕にちょっと助けてもらいつつ。ああ、はいはいはいはい。ヘンリー・シュガーのワンダフルな物語ってこれ、あれなんだね。ネットフリなんだね。
あ、ツイッター見れるんだ。
そうだね。見ようと思えば全然見れる。あれさ、ノーチェックでした。ちょっと、重いのから軽いのに行ってく？
あ、そうしようか。
じゃあ、あの、マリウポリの20日間、20日間なのか7日間なのか、どっちなんだ。なんか、日本だと、7日間になってるね。いや、20日間だな。マリウポリの7日間は1年前のやつ。たぶんそれ続編的な感じなのかな。ちょっと後で調べておきますけど。じゃあ今から見るのは、長編ドキュメンタリー賞を取った実録マリウポリの20日間です。
They start with silence. Russians have entered the city.
いや、すごい映像ですね。
一気に目覚めたわ。
いや全然笑いごっちゃないけどさ、いやー、まあなんかね、ちょいちょい報道でも見てたような映像があったりはしましたけど、多分それをめちゃめちゃ日本で放送されなかった映像とかも含めて、
ね、
いろいろあるんだろうなっていう感じのね、
マスコミやっぱり一部なんだろうね、報道される部分。
おそらく、まあ、ウクライナ側の視点というか、ね、
うん、そうだ。
すごいね、あれは。
映像のね。
ああ、すごい。本当に。いやー、おかしいね。なんかすごいね。本当になんか。あの映像。
地球の反対側で起こってる。ね。
それを今度見ない自由があるっていうのがすごいよね。
いやー、すごいっすね。その流れで、今、長編ドキュメンタリーを見たんで、今度は短編ドキュメンタリーショーのラストリペアショップ。ファイナルトレーラー見てみたいと思います。
That's why this is not just a repair shop.
どういう話か分かりました？
なんか楽器修理屋さん、
そうね、
屋さんというかそういう企画なのかね。
ね、
それで
なんか単なるリペアショップじゃねえぞみたいな話も。
うん。
説明、ちょっとさっきのマリウポリもやるべきだけど。説明読みましょうか。
ああ、はい。
楽器を無料で修理して、公立学校の生徒たちに提供するサービスを、アメリカの中で唯一現在も続けている、ロサンゼルス市で、学生のために8万を超える楽器の修理に情熱を傾ける職人たちの姿を捉えた短編ドキュメンタリー集。へえ。
めっちゃかっこいいね。
あれなんかこう、なんか職人を追いかけた系のドキュメンタリーっぽいですね。
ね。これは40分か。全然見れるね、すぐ。
ね、短編だし、ディズニープラスで配信中っていう感じですね。じゃあちょっと、ごめん、前後しちゃいますけど、実力、マリウポリの20日間の解説をね。2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻直後、ウクライナ東部のドネツク州の都市、マリウポリに向かった AP 通信記者、ミスティスラフ・チェルノフが、同地の惨状を記録したドキュメンタリー。第90回アカデミー長編ドキュメンタリー賞受賞ってやつですね。いや、ラストリペアショップ。職人ものか。じゃあちょっと、戦争つながりで、War is Over 短編アニメーション部門、ちょっと見てみましょうか。え、もう全然悲しい話なんだけど。
終わった。終わる話なんだね、バーが。
そうね、まあオーバーだからね、あの ラブイズオーバーとか言ったりするけど、愛は終わったみたいな感じで、ね、ウォーイズオーバーでなんか戦争は終わったみたいな話かなと思うんですけど、
ほんなんか終わらなかったね、めちゃくちゃ戦時だ。
インスパイアードバイミュージックオブジョン&ヨーコってこれ、あのジョン・レノンとオノ・ヨーコってことですか？
そうですよね、その二人がないですよね。
なんか前編8分くらいなんじゃないかっていう感じが。
短す。あ、11分って書いてあって、今。
ほんと。
だからまあ、ほぼ、予告編のこの感じなんじゃないかって。
そうね。
思うよね。
11分で、説明なくても、多分セリフなさそうだよね、まず。
ああ、なさそう、なさそう。確かに。
だし、まあ、塹壕戦だから、まあ、勝手にね、ちょっと説明見る前に、勝手に予想すると、まあ、塹壕戦なんで第一次世界大戦だと。で、こう、敵同士が、こう睨み合ってる敵同士が鳩を使ってチェスの試合をしてるみたいなね、
うんうん、
もうなんか散々こうフラグを丁寧に立てていく系の感じっすよね、多分。
そうね。で最後2人戦場で出会うのかな、出会わないかな、出会わなさそうな予告編だったな。
予告編だけ見るとなんかもう、いやこれ無理でしょっていう展開なんでね、うん、
だったね。
でも感動なんでしょう、多分わかんないけど、あった。はい、この11分の短編は実際の歴史とは異なる歴史の第一次世界大戦が舞台となっており、敵対する2人の兵士が勇敢な伝書バトを介して鉄ゲームに興じています。戦闘がエスカレートするにつれてゲームをエスカレート。なるほどね、はいはい、うん、あ、なるほど。じゃあもしかしたらあれかな、その戦争の状況とチェスの状況がなんか一致するみたいな感じの展開とかもあったりして、白熱した戦いの中でのサバイバル、仲間意識、美の物語は深い感動を与えてくれるものだという作品ですという感じですかね。うん、これどこで見れるんですかね。
ね。
なんかもう。
いずれ YouTube で全編見れそう
な。まあなんか全然あってもおかしくない感じのね。だ30秒版とかあるの。じゃあちょっとね、気分変えてヘンリー・シュガーのワンダフルな物語見てみましょうか。まあ、説明はね、この後読むということで。
ヘンリー・シュガー was 41 years old.Unmarried and rich.
Strange.
ウェス・アンダーソンっぽいなと思ったらウェス・アンダーソンっぽいですね。
ウェス・アンダーソンだったんだね。ウェス・アンダーソンのいいところが全部出てる感じがしたけど。
これが短編実写映画部門なんで、39分だ。
あ、でも結構長いな。40分か。
まあでもね、よくある自主映画のいい作品の。
ああ、そうかそうか。
大金持ちで働いたことがなく、賭け事が大好きな男、ヘンリー・シュガー。ある時、目を使わずに物を見ることができるという同志の存在を知った彼は、その力をギャンブルでイカサマをするために利用しようとするが、てんてんてん、みたいな話ですね。なんか、サクッと見れて良さそうですね。
ね、面白そう、これ。
これ、だから前さ、アステロイドシティの話をした時にさ、ウェス・アンダーソンって見るタイミングが難しい問題で話したじゃないですか。いや、もう見るタイミングが難しいんですよね。これが、精神が落ち着いてないと見れない。穏やかな時に、穏やかに見たい作品というかね、今日。ちょっと見て、いい感じになりそうな。
ね、いいね。40分ぐらいでウェス・アンダーソンさんって。
そう、成分をちょっと摂取できるっていうのが素晴らしい。
いい、みたいですね。
独特の世界観というか、ね、めっちゃ褒めてますけどね。めっちゃ褒めてます。というわけで、じゃあラストが、助演女優賞を取った、ホールド・オーバーズ、置いてけぼりのホリデーですね。これも、予告編は、多分日本版はなさそうな感じですね。
うん。
だから内容もちょっと全くわかんないと。と言ってみましょうか。You just earned yourself detention, sir. Even you is already one big detention. Son of a...名作の香りがしますね。
うん、面白そうですね。
ね。一つはね、ちょっと教育ものっぽいんで、ちょっと僕に刺さりそうなっていうの
は。ああ、確かに。
あとなんか雰囲気がさ、80年代、90年代のちょっと映画の香りがしません？
うん。かわいい服着てるよね、みんな。
そう。
なんていうか。
ここかな？高校の冬休み中、帰省しない人たちが、オールドオーバーズと呼ばれてみたいな感じかな。
いいテーマだね、そう。
うんうん。と、いきます。映画、ホールドオーバーズ、置いてけぼりのホリデー。物語の舞台は、1970年代のマサチューセッツ州にある全寮制の寄宿学校。生真面目で皮肉屋で、学生や同僚からも嫌われている教師、ポールは、クリスマス休暇に家に帰れない学生たちの監督役を務めることに。そんなポールと、母親が再婚したために、休暇の間も、寄宿舎に居残ることになった学生アンガス。寄宿舎の食堂の料理長として学生たちの面倒を見る一方で、自分の息子をベトナム戦争で亡くしたメアリーという、それぞれ立場も異なり、一見すると共通点のない3人が2週間のクリスマス休暇を疑似家族のように過ごすことになると。
うん、面白そう。一番とっつきやすそうな感じがするね。
そうね。うん。このメアリーさんが多分ね、助演女優賞を。
ね、取ったんだ、
ね、だろうなって感じのね、ちょっとこう、恰幅のいいね、いい感じですね、
う
ん
すごい。面白そうだけど、確かに売れない映画なのかもね、日本入ってくんのかな。
日本、まあ、2024年6月21日ってあるから。
よかったよかった。
でもさ、これ、冬休みの話じゃないですか、クリスマス映画というか。
そうだね、夏。
まあ、夏の初めじゃん、6月21日。で、これ、まあ、そうね、アカデミー賞の話題がまだ残ってるという意味では、このタイミングしかないのかな。
そうね。
だって、2024年のね、冬にやったとてみたいなね。
そうだよね。
もう次のアカデミー賞の話題にちょっと行って
る。そうだよね。
このタイミングしかないのかなっていうね。でも、うん、まあでもいいかもね、これ。だからちょっと、むしろ、真夏にやってほしいよね。なんか真夏にこう真冬の映画見ると、なんかちょっとひんやりしたりするじゃん。
確かにね。気持ちいいかもね。映画で。
真夏に見る、なんかホームアローンみたいなね。
ああ。
クーラーの効いた部屋で見るホームアローンみたいな感じの。まあでも良さそうな話ですね。まあ日本公開は6月21日というところですかね。
ね、見たいな、これ。面白そう。
こんな感じですかね。
そうですね。
あれ？
いや、20日間見るの迷うね。
そうね。
いや、あれ、本当に、なんか見たいけど見たら本当、
だって今んところ日本で公開決まってんのは、関心領域とホールドオーバーズぐらいじゃないですか。
まあそうね。ドキュメンタリー劇場ではやらないよね。ネットフリックスとかで見れるようになってからね。
じゃないかな。まあやるとしたらね、その日本の単館系でちょっとやるかもでっていうぐらいだと思うけどね。いや、すごかったですね。
結構やっぱり全部見たいなと思わせる、やっぱり力が強い。
まあでも今年はね、割と、まあ事前にたくさんの作品見れたんで、かなり楽しいアカデミー賞だったんじゃないかなって気がしますね。まああとはね、あとはオッペンハイマーですよね。
そう、オッペンハイマーですよ。早く見させてくれるっていう。
まあ僕もちょっとね、睡眠学習じゃなくて、ちゃんともう一回、覚醒状態でちゃんと見たいなと。体調整えて朝一ぐらいで見たいなと思いますよ。
ノーランの最高傑作らしいですか、ね、見たいですよね、そりゃ。
それは盛りすぎじゃないですか、それは。
持ってるから。
僕はやっぱ、変わらず、インターステラーが好きかなって感じです。
インターステラーいいもんね。
なんだろう、個人的に好きな映画のポイントって、こう、2回目見たいと思うかってことなんですよ。
ああ。
で、インターステラーはね、別になんか2回、3回と見たんですけど、映画館で。
うん。
オッペンハイマーはね、まあ、テーマがテーマだけにね、なかなかね、まあ、睡眠学習してないんで何も言えないですけど。
うん、そうらしいね。クローズアップ現代で食らったネタバレを。
あ、本当。
考慮すると確かに2回、3回っていう感じの映画じゃないのかもね。
まあ、基本的に一人の男がね、こう追い詰められていく話だからね。まあ、じゃあ、僕はじゃあ黒ゲンは見ない方が良さそうな感じですかね。
黒ゲン、俺は睡眠学習してるっていうと、シチュエーションが特殊すぎて見た方が、下に関してはいいのか悪いのか、なんとも言えない。
そうね。一応、その、映画館で見る前に、ちゃんとね、博士のね、まあ、人生年表は追っかけてみましたけどね。まあ、それでもやっぱ難しかったですけどね。じゃあ、そんな感じですかね。
そうですね。
このボットキャストでね、話した映画に関しては、まあ、リンク貼りつつ、紹介したいと思いますし、まだ見てない方がいたら、ぜひね、映画見た後でも見る前でもいいんで、ボットキャスト聞いて、映画楽しんで、もしくはその反対、やっていただければなと思います。とりあえずそんな感じですかね。
そうですね。楽しかったですね。
はい、今年も。じゃあまた、来年のアカデミー賞もお楽しみということで、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。